神様がお与えくださったですね、十戒の話をしたいと思います。まず、この話を聞いていただきたいと思います。まあ、私たちも時々ですね、もう、時々じゃない、もう毎日毎日、こういう場面に差し掛かるわけであります。信号があります。で、信号を、が赤ですので、こう、待っているわけですね。赤は止まれですからね。赤は止まれ。そうしますと、赤は止まれなので待ってるんですけども、時々ですね、車が来ないなと思って、渡り出す人がいらっしゃるわけですよ。え？はい。で、渡り出します。渡り出します。もう体揺すって渡り出します。するとですね、なんと後ろの方から、信号は赤ですよ。っていう声がかかるわけです。え？で、振り向きます。そうすると、このおばあちゃんがですね、信号は赤ですよ。こういう人も珍しいですけどね、振り返ったこの男の人がですね、だってみんなだって、みんなだってですね、渡ってるじゃん。赤でも渡ってる人がいるんだよ。おばあちゃん。って言った。そしたらですね、このおばあちゃんが口答えをしまして、こう言った。というんです。人を見て渡るんじゃなくて信号を見て渡りましょうねって言ったって言うんです。すごいでしょ。このおばあちゃんすごいですよね。すごいですよね。で、渡んない人がいますよね。渡んない人たちはね、一種の、私たちは一つの同盟を築いているっていう意識になりません？ね、ちょっとしたことですけども、本当に面白い毎日体験することであります。今日は規則の話です。本当に私たちはですね、道を歩けば規則があるし、会社、そして学校にも、どんなところにもですね、規則があるわけです。しかし、好きですか皆さん。規則。これあんまり人気ないですよね。ね。規則の話だって言って、うわーって来て集まることはないですよね。規則の話はあんまり好きじゃない。だから今日見ていらっしゃるかなっていうふうに思うわけです。ね。私たちが歩いているときにですね、例えばこの絵のように、こんな道歩きたいと思いますか？こんな道っていうのはですね、おまわりさんがずっと立って警備してる人。こういう道って歩きたくないですよね。うん、私たちは自由でいたい。だけど、だから、その、規則はあんまり好きじゃないんだけれども、もし、その、規則だとか、審判や、ルールがないと、サッカーのゲームはどうなりますか？え？野球のゲームは成り立ちますか？サッカーや、スポーツは、規則があるから面白いんです。もし、なんだ、規則やルールはめんどくさいって、ない方がいいんだ、と思ったら、その審判や、ルールや、規則がなければ、大きな、国で起こったね、ルールとか、戒めだとか、決まり事、それはどんな役割をしているのか、っていうことを、はっきりと私たちはもう一回認識して、そして自分の子供たちや若い人たちや自分のお孫さんにですね、規則は大事よって、あなたを守ってくれんのよとですね、確信を持って伝えていくおじいちゃんおばあちゃん、パパやママにですね、なっていきたいと思います。じゃあ、はい。規則、ルールは何の役割をしているか。規則ルールはどういう役割をしているか二つ申し上げます。一つ、戒めや規則は平和、秩序、幸福を守る方法なんだという理解であります。この規則はですね、家庭の平和や幸せを守っていく方法なんだ。決して私たちに圧力を与えるためじゃなくて、家庭も国も平和を守る方法なんだ。そして、もっと幸せに生きていく方法なんです。ね。 もっともっと私たちの家庭がですね、面白くなって幸せになっていく方法なんです、実は。はい、新聞で見かけたですね、この記事を読んでみます。高田敏子さん、会ったことがありませんけれども、こういう面白い、面白いって先に言っちゃいけないですね。面白いことはね、最初に面白いって言っちゃいけないみたいですね。はい、読んでみます。朝、高田敏子。男は毎朝、カミソリでヒゲを剃る。その時女は包丁で野菜を刻んでいる。お互いに刃物を使いながら刃物を感じないでいる幸福な朝。どこが面白いですか、これ。そうですね。どこが面白いかっていうと、男の人も鼻歌を歌いながらですね、ヒゲをカミソリでこう剃ってるわけです。いい気持ちなんでしょうね。そのお隣で奥様がですね、この大根の味噌汁を刻んでるわけで、こう味噌汁は刻まないね、大根を刻んでいるんですけども、ね、どっちも包丁持ってるわけですよ。ね。で、男の人が急にえって刺すとは思ってない。ね。この奥さんがですね、包丁で、付き合いって、こういうことをするわけがないですね。ね、刃物を感じないでいる幸福な朝。何を言いたいのかっていうとですね、面白いですよね。つまり、はい、絶対的な信頼感が平和や幸福を作っていくということですよ。ね。で、絶対的な秩序が、絶対あの人は私を刺さないって、もう刺さないにも考えてない。そういう信頼感がですね、平和を作る。ある教育家の言葉です。ね。若い頃は自由に重きを置いていたが、年を取ってからは秩序に重きを置くようになった。それは、自由は、秩序から生まれるということを私はやっと気づいたからだ。若い時は誰でもですね、高校生でも中学生でも二十歳代はですね、自由だ自由だって、こんな規則は束縛はっていうふうに逃げていこうとするわけです。そんなのはね、捨てちゃえと。でも年を取って経験していくと、実はそのみんなが求めたがってる自由というのは、秩序が下にドンとあって、その上に自由、嬉しい自由があるわけです。作家の好きな方はですね、こういうルール、ご存知だと思いますね。これサッカーのルールだったんです。このサッカーのルール、オフサイドっていうルールがあるんです、ね、でこのオフサイドはですね、そこに書かれていますのでね、こういうルールなんです。もう簡単に説明できない。これ最初ですね、世界のサッカー協会がこのルールを取り入れたときに、サッカーの選手たちはみんな嫌がったんです。こんなのやめてくれって言ったんです。こんなのやめてくれって言ったんです。ところが、近代サッカーを面白くしたのはオフサイドだと言われたんです。ん？そうなんですよ。このオフサイドというルールが今のサッカーをものすごく面白くしてるんですって。つまり僕が言いたいのはですね、私が言いたいのは、ルールというのは、規則というのはね、生活を実は面白くするんです。本当に面白くするんです。そのルールの中で、その規則の中で生活すると、いろんな面白さ、幸福感を感じるんです。聖書はですね、こう言っています。神様の掟は、あなたの掟を愛する者には大いなる平安があり、何者をも彼らをつまずかせることはありません。戒めを守ると、何とも言えないですね、静かなですね、落ち着きが与えられるって。戒めを守ってるっていうだけでね。そしてその人を、守ってる人をですね、つまずかせることはできない。これが一つであります。ルールの役割がこれです。二つ目。二つしかない。二つ目はですね、 ルールというのは何が間違っているか、何を誤っているかということを私たちに示すものであります。あなたちょっとおかしくなってるよって。あなたちょっとね、違ってるよって。小学校や中学校の頃、幼稚園の頃は教えてくれますよ。大人になったら誰が注意してくれますか？注意する人、だんだん減っていく。だけど、ルールは私たちにあなた違うって言うんです。これはチューナーって言いますよね。チューナーというのは、バイオリンだとか、こう、ギターとかですね。音がずれ始めますので、チューナーっていうのは、その音、ちょっとおかしいですよ。あなた、変な音を出してますよ。あなたの音はずれてますよっていう機械です。時々私たちはですね、自分では正しいって、いつも自分は正論だって、自分は間違いないと思っているけれども、私たちは、ちょっとおかしくずれていくわけです。これを正してくれるのがルールや規則です。ルールはですね、一言で言えば、どこが汚れているかということを教えてくる鏡のようなものであります。はい。昨日ですね、こんな話をさせていただきました。神様が最初にいらっしゃって、そして神様の、神様の形に人間が作られた。そんな話をしたわけです。神様の形に人間が作られたので、最初の人間は神様を愛して従うことが喜びだった。ね。それで、神様のこれから話します十戒に人間が従うことは、下豚に上豚が簡単に重なるぐらい、神様の戒めに人間は喜んで簡単に従ってた。しかし、箱が壊れた。形が変わってしまった。そうすると、この神様にですね、信じること、信頼することがですね、何、難しい、苦しいことになってしまったわけです。そんな話をさせていただきました。聖書は人間というのは神様にかたどって創造されたという話をさせていただいたわけです。皆さんはこの方をですね、ご存知だと思います。本当にですね、日本の文化に精通してらっしゃって、日本のことをお考えになって、そしてですね、たくさんの本を毎年ですね、こう、お書きになっていらっしゃる、もう文化人の中の文化人です。一番最後に、この頃お書きになった本の題名がこれであります。私は、尊敬してらっしゃる、この、尊敬しております、この五木さんがですね、この本をお書きになった時に、うんって思ったわけです。内容はこんな感じです。人生に万人共通の目的などない、目的などというものはない。もうちょっと行きます。人間はこうでなくてはならないという道徳的規則などない。あらかじめ決められている法律のような人生の目的というものを私は想像することができない。どう思われますか？もう一つ。要するに、身も蓋もない言い方だが、万人に共通の人生の目的などというものはないと私は思う。私はちょっとって首をかしげるわけです。もちろんこのお方はですね、本当にいろんなことを研究なさって、そう思われたかわかりませんけども、この神様の聖書から見れば、それは違うと思います。はい。では、いよいよここからですね、十戒の中に、入ってまいります。神様が人間にお与えになった十戒です。神様は聖書の中にですね、本当にたくさんの、戒め、ルールを、書かれています。有名なのはですね、どこでしょうかね。はい。 とあっちって言っても分かんないよね、届かない、真ん中の、左側ね、歯には歯を持って人に傷を負わせるように自分にもされなければ、ね、目には目を歯には歯を、聖書の中にはですね、たくさんのルールや決まりが書いてあるわけです。で、数えた人がいるんですね。この聖書の中にどれぐらいの規則があるか、613あるんです。613もあるんですよ。こうしなさい、こうしちゃいけないっていうの、613もあるんですよ。え？で、ある方がですね、イエス様に聞いたんです。この613の中で一番大事なのはどの戒めですか？はい、すぐ答えなさいって言ってイエス様に迫った人がいるんです。613もあるけれども、一番重要なのは何？イエス様はこうおっしゃったんです。これイエス様。心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。つまり、この聖書の中に書かれている613もあるけれども、一番大事で、すべてのことを言っているのは、この神様を愛して、そしてあなたの隣に座っている、その人を心から愛しなさい。この戒めに全部かかってるんだ。いや、613は全部このことを言ってるんだって言うんです。どの戒めが重要ですか？613の中でどの戒めが？それは、613は、もう一回言いますよ。もう一回言います。神様とあなたの隣人を愛しなさいが全てなんだって言うんです。ね。この一句に、この一つの戒めに全部それが入ってるんだって言うんです。どんなにたくさんの戒めが今、私たちの国内にあったとしても、学校にも会社の中にあっても、それは愛するってよくことでしょう。ね、信号で待つってことも、スピード違反を出さないってことも、それはみんな自分のことだけじゃなくて、他の人のことも優先してあげましょう、今度はって。そうなんですよ。戒めルールというのは、相手を大事にするって、愛するって戒めなんです。でもこの愛するが分かんなくなっちゃったわけですよ。だから天の神様は愛するっていうことがどういうことかをはっきりするために10の戒めにまとめられた。分かった人、ここまで。眠ってたので分かんないでしょ。ああ、そうね。ということなんです。よろしいでしょうか。それでは10回は、なんと今から3500年前ですよ。に、神様が、なんと、ご自分の指で石の板にお書きになったんです。神様がわざわざ、誰かに話してそれを伝えてるんです。神様がご自分の指で石の板に書かれた戒めです。この戒めは、私たちがどこに引っ越しようと、ね、どこの国に行こうと、そしてどんな時代でも通用するどころか、それはあなたが守るならば戒めはあなたを守ってくれるって、この戒めはあなたを守るものであるって、ね、一時的ユダヤ人のためとかじゃない。もう中国のお方も韓国のお方もですね、フィリピンの方もですね、日本の人も、信じてる人だって信じてない人でも、この戒めを守れば幸せになる。これが10回なんです。分かった人。おー、だんだん目覚めてきましたね。いきますよ。で、10回あるから10個あるわけなんですけども、あと35分で、全部できないので、半分に分けて、今日は、5から10条いきます。はい。どうして1条からやらないんですかって。 こちらって事情がありますからね。第5条から10条。で、5から10条は、ここ大事なの。人と人との間が幸せになるための方法なんです。よろしいでしょうか？はい。今日は5から10まで参ります。5から10まで。で、こっから行きますよ。まず、第1条。急に何かになりましたね。ほーら。新しい武器を、ね。新しい武器を持ってきてですね、この前勝ったんです。はい。目やみに鳴らすと叱られちゃうんですけども、今日は5回鳴らします。いいですか？ああ、いい音だな。はい。それでは、第5条いきます。人間と人間との間の戒めの中で一番大事なものは、いや、一番トップに来るものはこれであるって神様がおっしゃったんです。それは、あなたの父さん、あなたの母さんを敬いなさい。聖書は、人と人との間の戒めの中で、これが一番最初に来てるわけです。全文を読みます。全文を読みます。あなたの父母を敬え。そうすればあなたは、あなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。幸せになることができる。皆さんが赤ちゃんの頃、思い出せないかもしれませんけれども、皆さんが赤ちゃんの頃、皆さんのおむつを替えてくれた人がいるわけです。ある方が数えました。毎日、1日7回ぐらい赤ちゃんの時にはおしめの交換を大体するんです。パンパーズなんてなかったから。ね。1日7回すると、おしめが取るまでに何回あなたを育ててくれた母さんはおしめを取り替えたと思いますか？数えたんです。1日7回です。2歳まで。6000回。ね、うんちですよ。匂いますよ。それだけ考えただけで、私たちは、親孝行できたかなって、できてないって思うわけですよ。はい。あなたの父さんと母さんを敬いなさい。ね。あなたが小さな子供だったら、もう父さん母さんに服従しなさい。完全に服従しなさい。あなたの父さん母さんが老いてきたら、その老いた親を大事にしなさいって。ある方がこう言いました。第5条は、子供たちが親を尊敬し、親に従順に従うことを要求しているだけじゃなくて、親を愛し、いたわり、親の重荷を軽くして、その親の評判を子供は守るべきだ。老齢の彼らを助け、慰めることを要求している。よろしいでしょうか。はい。1万円の人ですね。福沢諭吉、いつもお世話になってますって。でも、福沢諭吉さんは、油断すると、野口英世さんにすぐ変わるって、そんなのはいいんですよ。そういうのはいいですよね。それ余計なことは喋んない。ですね。で、この福沢諭吉さんと、勝海舟さんはですね、聖書を読んでいて、そしてイエス様を信じた人なんです。これいつか誰かにお聞きになってください。実はですね、イエス・キリストを信じてたんです、この二人は。ね、その二人の会話が残ってます。読みます。福沢さん、諭吉さんですよ。福沢さん、キリスト教は行動、つまり親を大切にすることを重んじているかね、キリスト教っていうのは。勝海舟、それに対してこう答えてます。キリスト教が行動をどのように教えているのかは知らない。しかし、でも、私の隣に住んでいる英国人の息子が親を大切にすることを私は毎日見ているが、到底我々日本人の及ぶところではない。 してみると、キリスト教は行動を非常によく教えているものであろう。こんな会話が残ってるんです。これはこんな会話が残ってるんです。親を大事にしろ。はい。しかしこの戒めはですね、親だけでなく、いいですか？親だけでなく、年上の人、そして権威を持ってらっしゃる方、つまり学校の先生、幼稚園の先生、ね、そして会社で勤めれば上司の方のその与えられている権威を尊重しなさいという戒めでもあるわけです。ね、この世界を私たちがですね、本当に幸せに生きていくならば、それは権威を重要視することなんです。はい。幼稚園の子が幼稚園の先生を敬わなければ、小学校行っても、中学校行っても、高校行っても、その子が就職しても、社会ではうまくいけませんよ。はい。続いて、第6条。これ、あった方がいいと思うでしょ。はい。一人だけ。第6条いきますよ。殺してはならない。あ、これは大丈夫だなと思ってらっしゃる皆さん。ちょっと違う。ちょっとね。実際に包丁でブスってやったことはないけれど、ここに絵が出てきました。これはみんなこの戒めにかかっていることです。第6条は、命を縮めるすべての不当な行為、相手の健康や命を、体を、そして体だけじゃなくて、相手の心を傷つける行為、憎しみ復讐、これも人を殺すということだ。相手の体と心を傷つける行為、他人が傷つくことを望む、悪い感情を抱くこと、憎らしいって、あったまに来たって、不幸になればいいって、ね、貧者や苦しみがっている人たちを顧みないこと、そして健康を害する行為、たくさん悪い飲み物や悪い薬をっていうね、ようなこと、そしてもう食べちゃいけないのに、アイスクリームそんなに食べちゃいけないのにとか、あと下に書かれている妬み、嫉妬、復讐心、野心、聖書はこう言いますよ。あ、イエス様はこうおっしゃいました。あなたの兄弟を、この隣人を憎む者はみんな人殺しですって言いました。憎んで、妬んで、いない方がいいと思うから、たまたま手に包丁があって、あんな事件が起こるわけですよ。ね。はい。殺してはいけない。動物もですよ。ね。はい。はい。こういうことです。さて、ここね、第7条。勧誘してはならない。たった一行。この事件も非常に今の私たちの世の中でですね、多い事件であります。ね。何の問題かっていうと、性の問題であります。神様は私たちにですね、禁欲主義の生活をしなさいと一言も言ってらっしゃらない。いや、人間が人間に与えられた欲は、神様からのプレゼントなんです。聖書はそう書いたんです。ね、人間が持っている私たちの欲望、食欲、物質欲、知識欲、ね、競争欲、それは全部神様が人間を幸せにするために与えてくださった神様からのですね、プレゼントなんです。性欲も。ね。で、神様が性という、欲、喜び、快楽をお与えくださったのはこの目的のためです。ね、生殖、子供を作るって、そして家族の絆、そして男の人と女の人の交わりの喜び、 これを神様が与えてあげたい、幸せになってもらいたい、楽しんでもらいたいからお与えになったんです。決して聖書はですね、禁欲主義じゃない。欲は人間を幸せにして、もっと幸せになってもらいたいと思っているから神様お与えになったんです。ところがこの聖がプレゼントがこれ以外のために用いられるとき、そして範囲を超えて垣根を超えて手を出しちゃいけないところに手を伸ばされるときに、人間を不幸にして、そして幸せが壊れていくわけです。もう次から次へとこのニュースがですね、私たちをですね本当に目にするわけです。はい、こういったこと、ちょっと読みませんけども、こういうこと、よく見てください。こういうことはこの会員してはならないの第七条を犯すことになるんだって、歪めていくんだって、本当に美しいもの、純粋なものをですね、人間の手で壊して歪めていくんだってんです。はい、日本にですね、今から400年ぐらい前にですね、キリスト教を伝えに来たわけです、ザビエルが。で、この宣教師がですね、時のこの時代のですね、トップだった、織田信長に会います。この時こんな会話が、残されています。信長が言います。宣教師に向かって言います。キリスト教の宣教師に向かって言います。信長、聖書の十戒に会員するな、妻をたくさん持つなとあるけれど、あれ消してくんない、あれ消してくんない、消してくれたらわしもキリシタンになってもいいぞって言ったってんですね。あれ日本に合わないよってね、あれ消してくんない。そしたら宣教師がこう答えたんです。これらの掟はすべて全能の神から与えられたもので、人間が定めたものではありません。人間が作った戒めじゃない。もしお坊さんが作った掟ならば、そのお坊さんの教えを広めるためには、そのこの掟でも望まれるように免除することもできるでしょう。しかし創造主なる神様が人間に対して与えられた掟である以上、免除したり緩やかにしたりすることはできませんと、きっぱりと答えたんです。すると信長なんて言ったか、本物だって、本物だって、あんたたちの教えはって、そう思ったと書いてあるんです。ここのところ誰か研究していただきたいと思いますよ、ね、私はですね、二十歳の時に聖書を初めて読みましたよね。私初めてあの聖書を読んだ時にすぐ自分が罪人だと分かった聖句ね。もう二十歳の時そんなことしか考えてないですから、もうグラフ、円グラフで言えばですね、90% ぐらいだいたいそのことばっかり考えてましたから。そこでいきなりこれですよ。まあ、すいませんって、罪人ですって。もうすぐわかりましたよ。だから何十年経っても何年生きてても私は罪人じゃないって、人の気が知れないんですよ。すいません。悪い言葉を使いましたけどね。私は気が知れないんですよ。私すぐわかったんです。うちの産育幼稚園で10回教えてるんです。三育、幼稚園でですよ。幼稚園で10回教えるんです。ね。父母親前分かりますよね。ね。殺してはならないは乱暴した。って乱暴しちゃダメよって。第七条、なんて教えるだろうかって聞いてたんです。そしたらですね、幼稚園の先生が、第七条はね、パパとママはね、仲良くしましょうって戒めですって言ったんです。そう、そうなんですよ。十回の七条はですね、浮気するなとか不倫するなってそんじゃないです。パパとママは愛し合いましょう。素晴らしいと思う人。ものすごい拍手ですね。はい、急がなくちゃいけないです。第8条。 あなたは盗んではならない。これもものすごい、ニュースが次から毎日テレビからですね、盗むということがですね、いっぱい出てきました。万引き、ひったくり、ね、スイカ泥棒。僕らがちっちゃい時はですね、スイカ1個2個ですよ。牡蠣、もぎって。今どうですか？トラックで来るんですよ。子豚も盗まれていっちゃうんですよ。ひどいですよ。盗むこと。盗むことじゃなくて、他人に損害を与えること。一番下。責任が委ねられているものが、不忠実なために損害を与えること。怠慢でありながら賃金だけ要求すること。働きもしないのに要求すること。雇い主が約束の給料を払わぬこと。取引の時に契約に不忠実によって相手に損害を与えること。偽物を本物に見せたり、すごく安いものを高いものに見せて売買すること。これは全部盗むことだと聖書は言うんです。カンニングもそう。借りたもの、拾ったもの。ね。それを不当に自分にすること。はい。第9条。当たり前のこと言ってますよね。当たり前のことなんです。あなたは偽証してはならない。隣人に対して偽証してはならない。偽証というのは、それは嘘。偽証というのは、相手に損害を与えると、企てて嘘をついて利益を得ることですね。だから、その間違いとは違うんです。間違えましたって。それは意図的じゃないでしょ？その意図的じゃない過ちは罪じゃないんです。でも意図的にそれを企てること。もう、オレオレ詐欺のね、流行ってますけども、神様があれを裁かないと思いますか？この世界では裁かないかわかりません。でも、神様はですね、人は死んで、その後、神様の裁きが待ってるって書いてあるんですよ。どんな気持ちで、そんなじいちゃんやばあちゃんたちをですね、騙すんですか？それは完全なる罪です。偽証してはならない。嘘をついたり、相手を騙したり、偽りを言ったり、欺くこと。私たちがやりがちなことは、わざと誇張した言い方をすること。ね。はい。意味ありげな表情、ジェスチャー。はい。裁判。ね。で、こんなことをですね、読んだことがあります。ゲイリー・スペンスというですね、アメリカに行ってらっしゃる方はご存知だと思いますけど、非常に有名なですね、法廷弁護士だったんですね。法廷弁護士です。そして、芸能人の方、国会議員の方、政治家の方、いろんな大きな会社の社長の役員の方々が何か過ちを犯したときに、もう絶対負けるなっていうときに、この人のところに相談に行って、裁判をやるとですね、こう逆転無罪になったりするっていうね、もう40年にわたって弁護士活動をしてですね、本当に圧倒的な勝利を収めてきた弁護士なんです。その方が本を書きました。日本語になってます。ね。その方が、この本の中で、こっからですよ。こっからです。ね。起きてくださいってことですけども、こっから彼はこう言うんですね。絶対に裁判で、ね。裁判に立つ者の最大の武器は何かって。あなたが被告になって、あなたがですね、訴えるものになったり、ね。するかもわかんないけども、裁判で勝つためのほとんど唯一の武器は、何だと思いますか？この方はこう言ってるんです。40年間自分はですね、勝利を上げてきたけれども、ね、裁判で 勝つための唯一の、ほとんど唯一の武器は正直さだった。正直さだった。事実を隠そうとか、ね、故意に誇張するとか、そういうものは全く裁判では役にも立たないし、不利なことにしかならない。真実で正直だって。それが唯一の自分の防御法だって。こうおっしゃいました。なんと多くの人たちが嘘で固めて自分を守ろうとして防御しようとするんでしょうか。それでまたまた問題が難しくなる。いつも10回覚えて、正直に生きていこう、正しく生きていこうって私たちはしたいと思うんですけども、いかがですか？聖書の言葉です。聖書は、神様はあなたにこう言ってます。勇気を持って行え。神は正直な人と共におられる。もう一つ。それゆえ、あなたの命令のすべてに従って、私はまっすぐに歩き、偽りの道をことごとく進みます。さあ、よく頑張りました。10回の第10条最後まで来ました。時間はたっぷり、あと10分もある。カッ、カッって言ってもわかんないね。なんだろう、結果っていうのは。はい。10回の最後はこうです。あなたの他人のものをむさぼってはならない。隣人の家を欲してはならない。むさぼってはならない。欲してはならない。あなたの隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のものを一切欲してはならない。欲してはならないって、欲しがってはならないって。さっき、川原さん、あなたは、欲望も、欲も神様がお与えになったものって言いましたけども、今度はまた欲しちゃいけないって。どういうことですか？これはですね、よく読んでみると、他人のものを、他人の所有物を不当に欲しがることは、罪だって言ってるんです。ん？他人の奥さんを欲しがったら姦淫になる。他人のものを欲しがったら盗みが行われる。他人の国が欲しがったら、他人の国や領土を欲しがったら戦争になるんです。一番幸せな人はどんな人かって。一番幸せな人は、自分に神様がお与えになってくださっているもので満足する人なんですよ。ん？いや、パーッと読んでみてください。どこでも幸せに生きて、どの国でも、どんな状況でもですね、幸せに生きていける人は、自分に与えられているもので満足する人が幸せだって言ってるんです。私はですね、この顔で、満足してるんですよ。もう、いろいろありますよ。いろいろなことがありますよ。自分に対して。いろんなことをですね、ああって背がこんなに高くてですね、もうちょっとこう、鼻がね、とかなんか思いますよ。ね。もうちょっと英語が話せてですね、こんな、ああとか言わないで、こんにちはって声が良かったらって。だけど、これでやってんですよ。頑張ってんですよ。そんなのはいいですね。そんなのはこっち置いといて。ということですよ。満足する人って。神様を信じていくとですね、満足できるんですよ。本当に心から、あ、これでちょうどいい。あ、神様がお与えくださったものはちょうどいいって思っていくんですよ。はい。これで10回。どうでした？当たり前のこと言ってますでしょ。うん、この10回がなくてもいい国がありますか？この10回がいらない国がありますか？場面がありますか？聖書はこう言いますよ。いや、これはあなたを安定させるために、 あなたがもっともっと幸せになるための永遠の戒めである。ユダヤ人じゃなくて、すべての国民に、すべての時代の人が幸せになってもらいたいから、神様をお与えになったんです。ある会社の社長さんはですね、こう言いました。経営方針の手引き書に、この10回を置こうって。すごいでしょ？会社の経営と道徳的なことがどんな関係がありますか？いや、関係があるんですよ。ね？10回を守ったら、経営だ。経営もうまくいっていくって、この方は信じてやっていったんです。文章を3つ読みます。神の律法の要求を正しく評価することほど、自立心と勇気を与える。神様のルールに従って生きていこうっていう少年は、自立と勇気が起こってくる。才能と能力の向上をもたらすものはないって。これほど。二つ目。神はあなたを不幸にするようなものを何一つ要求されていない。神様の戒めはみんな私たちを幸せにして人生を面白くするものなんです。三つ目。神の律法は普遍の善意に基礎を置いていて、それを守る者たちの幸福を増進する。確かに、この世界はですね、苦しみが多い。ね？そんなルールを守ってたら、バカ正直に守ってたら置いていかれる。損をしちゃうって思ってる人がいっぱいいますよ。本当ですか？ね？苦しみは確かにあり、悲しみは確かにある。一番下。なんかよくわかんない。なんでこんな台風によって正体不明の苦しみ。理由がわかんないって。天を見上げてですね、呪いたくなるようなですね、正体不明の苦しみ。高ぶらないために与えられている苦しみ。三番目。正しいものへの悪からの攻撃がある。サタン悪魔、闇の世の主権者が、ね、正しいものを憎んでんですよ。だから正しいものを苦しむんです。二、自分以外の人の罪で苦しむことがある。私何にもやってない。何にもやってないのに向こうからスピード違反の無免許の車で当てられたって。何にも悪いことになってないのに戦争が起こったって。これが二です。でもですね、でも、一、が私たちに苦しみを与えているところがあるでしょう。ね、自分がルールを守ったら、ルールを守らなかったら苦しいことになるんですよ。健康のルール。いや、もうもう日本でアイスクリーム日本でやめなさい。なんでいつもって健康のルールを破ったら。ね、もうもっと寝なさいって、もう7時間寝なさいっていうのに1時間しか眠んない。そうやって健康のルール、交通ルール破ったら、それは自分の責任で苦しむんですよ。だから一をルールをちゃんと尊重して、ね、生きていったら。人間の苦しみ、私たちの苦しみの何割が合わなくて済みますかって言いたい。いいですか？ 2,3,4,5 確かにある。でも自分の手で自分を不幸にしちゃいけない。はい、まあとにかくですね、この世界はルールや決まりがいっぱいあって、首をかしげたくなるようなものを作って人間を苦しめてるものもありますよ。でもこの最後の時代、10回ってルールを守っていきたいと思います。最後に私の経験。私、名古屋時代ですね、名古屋教会っていうところにいたんです。で、一生懸命働いてですね、日曜日の夕方あたりですね、覚えてます。日曜日の 夕方、ある方のところに訪問して、その帰り道、ああこれで家に帰れるって言って、名古屋の大きな道路、三車線、下り車線、難しいね、行ってみてくださいよ。三車線って難しいから。それはこっち置いといて、三車線の大きな道路を私ですね、こうやって運転してたんです。そしたらですね、あれ？急に周りの車がですね、スピードを緩めたんです。あれ？どうしたんだろう？ね？みんながスピードを緩めたのでですね、私も緩めていったら、わかったんです。なんと、左側の一番こっち、一番左側の車線に、パトカーが1台じゃないんです。1、2、3、4、5、6、6台ですね。こう、数珠つなぎになって、こっちでこうと、ゆっくり、6台ですよ。なんか事件が起こったんですかね。その帰り道なんでしょうかね。6台のパトカーがこうやって、ゆっくり走ってるわけですよ。それを抜いていくっていう車はいないでしょ。だからみんなもですね、1台じゃないんだから、6台なんですから、みんな緩めていったんです。ね。いや、面白いなって、何なんだろうって思った時に、私の心の中に、ある思いが、ここで起こってしまったわけです。ね。で、やってみようかなと思ったんです。ここでやってみようかなと思ったわけです。で、私はですね、どうしたかっていうと、ね、6台パトカーがあるので、ね、車線変更したわけです。カチッ、カチッ、カチッ、左側に、左の車線にちょっと入らせてください。シャッ、シャッ、カチッ、カチッって、こうなったんです。あ、違う。こうなったんです。わかりますか？言ってること。え？これ違反ですか？違反じゃないでしょ？どうですか？違反じゃないでしょ？で、そのまま左の道に曲がるかなと、パトカーの人たちも思ったんですけど、私このままずーっと行ったんです。そしたらですね、私の前のパトカーのおまわりさんが、なんか変なのが来た、こう言ってるわけです。ね、私の後ろのパトカーのおまわりさんも、なんだって言って笑ってるわけです。私このままずっと言ったんです。ね、なんそんな無茶なことしちゃいけないって言われ、みんなから言われるんですけどね、私何を思ったのかっていうとですね、試してみようと思ったのかっていうと、つまり、いわゆるですね、なんて言うんですかね、お客さん、なんて言うんですか、外国から来た人のことを、VIP、そう、VIP の気持ちを味わおうとしたわけです。ね？つまり、自分がこう、警察に守られて、保護されて、大切にされてって、まあ、人から見たら犯人に思われたか分かんないけども、私、そういう気持ちを味わおうと思って、中に入らせてもらったわけです。で、ずっと言ったんです。僕、何をこんなことを話してるかっていうとですね、つまり、いいですか？10回を守るということはどういうことかっていうとですね、これは、私たちが、本当に国家権力ですごい大きな力で自分が包まれて守られて保護されているってことなんですよ。10回を守るということは10回は私たちを保護してくれるんです。ある方が言いました。人の幸福は神の律法に従うことのうちにある。神の律法に従うことによって彼は、僕は、いわば、垣根に囲まれていて、悪から守られているんだ。って思わないですか？ね？馬鹿正直で、信号が赤で、誰もいないのに、ね？それでも守る。うん。いつも、そうすると、顔を上げて、胸を張って、堂々と、恐れも何にもいらないで前に進むことができるわけです。 最後の言葉、私は主、あなたの神、私はあなたを教えて力を持たせ、あなたを導いて道を行かせる。私の戒めに耳を傾けるならば、私の戒めに耳を傾けるならば、あなたの平和は大河のように、恵みは海の波のようになる。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。